皆さんこんにちは。好奇心旺盛な自称調査員、バーチャルポッドキャスターの相田優です。さあさあさあ。2024年5月7日火曜日の、日本時間23時よりですね、Apple の製品発表会がございました。今回の Apple の製品発表会では、主に iPad に関する情報が公開されておりまして、今日現在、5月の9日ですか、製品の予約もスタートしております。今回発表された製品の、発売は5月の15日に、なるんですけれども、15日が来る前にですね、製品発表会の内容を振り返っていきたいなというふうに思います。特に僕も iPad ユーザーの一人として、今回の発表とても楽しみだったので、その辺も話していければなというふうに思います。それでは行きましょう。相田優の何それ研究ノート。改めまして、相田優でございます。この番組は僕、相田優が好奇心の赴くままに調査したり、おしゃべりしたりして、聞いているあなたの好奇心をちょっとだけくすぐっていく、そんな番組となっています。略して、それノート、ぜひ覚えて帰ってください。さあ、本日お話ししたいのはこちら。新型 iPad Pro 登場、M4 チップまで、Apple イベントの内容をおさらいしてみた。でございます。先ほども少しお話ししましたけれども、2024年5月7日火曜日、日本時間23時より、Apple の製品発表会がありました。Apple で言うと、WWDC とか、あとは MacBook に関する製品発表会みたいな、いろいろな発表会があるんですけども、今回は iPad に関するものオンリーということで、約30分ほどの結構短い発表会だったなというふうに思います。でもそれでも現地時間は確か朝7時とかだったので、随分早くからやったんだなっていうふうには思うんですけれども、今回発表されていたのはですね、 iPad Air、 新型の iPad Air ですね、それから新型の iPad Pro、マジックキーボード、そして Apple Pencil Pro、 Final Cut Pro 2、 これは動画の編集のソフトですね、それから Logic Pro 2という音楽編集のアプリ、それから初めて Mac を差し置いてって言い方はあれですけども、先行して搭載された M4 チップ。このあたりが、発表されておりました。まあ、新製品尽くしでしたね。まあ、iPad しばらく更新がなかったんですよね。で、結構ね、iPad 愛好家は首を長くして待ってたんじゃないかなというふうに、ね、今回の発表を待ってたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、一個一個やっていってもいいんですが、iPad Air、それから iPad Pro、Apple Pencil Pro とですね、発表順に少し、製品発表の方を振り返っていきたいなというふうに思います。まずは iPad Air からですね。詳細につきましては、Apple のホームページだったり、ニュースリリース、それから結構ね、いろんな YouTuber さんが動画を昨日からもすでに上げていらっしゃるので、まあいろいろと見比べながらこちらも聞いていただければなというふうに思います。さあ、それでは iPad Air のからいきましょう。iPad Air は11インチと13インチモデル、2サイズから選べるようになりました。これまでは1サイズのみだったっていうところですよね。で、iPad シリーズ、カメラの向きが縦方向についてたんですね。縦型に使った時に、一番上にフロントカメラが来るっていう、あのスマホと同じような形でフロントカメラがついていたんですけども、まあ iPad は横で使う人も多いよねっていうことなのか、フロントカメラが横向きにつくことになりました。はい、そして高速の Wi-Fi 6E に対応っていうことで、接続性も、ちょっとでも上がっております。で、iPad Air は、これまで Apple Silicon と呼ばれる M1 チップとか M2 チップ、 M3 チップ、今回できた M4 チップと M何々チップっていうのがあるんですけども、 iPad Air は M2 チップを初めて内蔵することになりました。これはですね、 MacBook などのパソコン、ノート PC に搭載しているチップと同じものが、そのままタブレットに入っているっていう状況になります。で、M2 チップ内蔵したことによって CPU 性能、 それからグラフィック等の GPU 性能、はたまた AI 処理の性能ですね、ニューラルエンジン搭載って形で、これらの機能がとても向上しているという形になっております。でそれから、口述しますが、新発売の Apple Pencil Pro にも対応しておりまして、Apple Pencil Pro はかなりね、いろんな機能が追加されているんですけれども、これをいち早く、使うことができます。ただし、これまで使用できていた第2世代のペンシルですね。これは新型やでは使えなくなってしまうので、注意という形になっております。最近発売された USB-C でタイプ、USB Type-C で、充電できるものについては使用可能ということでした。この2本ですね。Apple Pencil Pro と USB-C で充電できる、Apple Pencil という形になっております。それから、マジックキーボード対応ということで、実はマジックキーボードもね、先ほど言った通り新しく出たんですけども、そっちではなくて、これまでの現行品のマジックキーボードに対応という形になっております。そう、iPad Air はね、結構注目していて、僕は今、第2世代の11インチの iPad Pro を使っているんですけども、Apple Silicon のチップが搭載されているものはかなりね、スペック的にも興味があったので、ただ新型の iPad Pro ほどスペックはいらないよなーって思いながら iPad Air 見てました。うん。今回の新型 iPad Air はかなり、悩むというかそそられる内容だなと思います。まあ乗り換えるならこっちだなと思ってたし、ね、M2 チップも乗ってるし、キーボードは今使ってるものがそのまま使えるし、まあ、Apple Pencil だけ買い替えなきゃいけないっていうのはあるんですけれども、まあ比較的、こう負担感少なく移行できるかなというふうに思います。で、気になるお値段なんですけども、11インチの iPad Air については98,800円から、13インチの方は128,800円からという形になっております。高いですね。円安が結構効いてきてるなっていうのがあって、まあ今ある iPad Pro を下取りしてちょっと安くして購入するかなっていう形はちょっと考えてはおりますが、なんかねツイートでチラッと見たのは初代の iPad Air だったかなと比べて価格が2倍になっているっていうあのツイートは見ましたね。ひえって思いましたけども、クリエイターのみならずクリエイターでも特にイラストレーターとかアニメーションを作る人とかではない限りは結構この iPad Air もまあもう M2 チップ乗ってるし十分なね性能は積んでいるので、かなりいろんな幅広い人におすすめなのかなっていうふうに思います。うん、値段感もまあ安くはないけども高すぎるほどではな、言っててうーんって思っちゃいましたけど、まあ手頃に最新の性能が手に入るってなったらまあこんなもんなのかなというふうに思ったりはします。はい、さあどんどんいきましょう。続きましてはですね iPad Pro になります。これもすごかったですね。こちらも11インチそれから13インチと、2パターン用意されております。で今回の注目ポイントはやっぱり薄さかなというふうに思いますね。かなり薄くなっております。11インチについては 5.3mm、13インチは 5.1 ミリという形になっております。13インチの方が意外に薄いんですね、これ。なんでかなーって思ったんですけど、まあバッテリーがちょっと広く詰めたのかなーなんて個人的に思ったりしてるんですけども、どうなんでしょうか。で、これどれぐらい薄いかっていうのは、YouTube チャンネルを運営して平岡裕太さんっていう iPad 関係をね、よく上げてらっしゃる YouTuber さんがいらっしゃるんですけれども、この方が、現地に行っておりまして、実際にね、実物を Twitter に上げていらっしゃ、X に上げていらっしゃるので、これ確認してもらえるといいかなと思うんですけども、まあ、薄かったです。ちょっとびっくりしました。平岡さん曰く、オートフォーカスじゃ、ピントが合わなかったっていうふうにおっしゃってたので、マニュアルフォーカスできっちり合わせないと、ピントが合わないくらいは薄いっていうふうになっております。これはね、結構魅力的ですね。で、ディスプレイについても、 いわゆる UTL と呼ばれるような OLED ディスプレイを搭載しております。色がかなり鮮明に見えるというところがやっぱり UTL の特徴なんですけれども、こちらも現、ひろがさんのツイート、ポストだったかな。画面の黒がですね、周りのベゼルと同化しているレベルで、はっきりと黒く見えるということでおっしゃってました。なので、かなり、もう一枚板のようにですね、iPad でのディスプレイを楽しむことができるかなと思っております。で、この UTL を搭載しながらの薄さっていうところで、Apple 史上最薄のデバイスっていうふうに、発表では言ってましたね。昔懐かしい iPad Nano、iPod Nano より薄いらしいです。これはすごかったですね。であと、Apple Pencil よりも薄かったんだよな、確かな。だから相当すごいですよね。折れないかちょっと逆に心配になっちゃうんですけれども。はい。で、それに合わせて M4 チップがここで初登場という形になりました。個人的には Mac の方に先に乗ってくるかなとは思ってたので、MacBook とかよりも先に乗ってきたのにはちょっとびっくりですね。そんなに iPad にかけてたっけ Apple さんっていうところはあるんですけども、まあ M3 の方もそうだったんですけど、なんか CPU が上がったっていうよりか、グラフィック関係の GPU 性能っていうのが、M3 チップの方で上がってたんですけれども、また、ここに来て GPU の性能を上げてきたなっていう印象がありました。あとは AI 周りのニューラルエンジンのところもかなり強化されているというふうに強調されておりました。このニューラルエンジンがですね、毎秒38兆回の演算処理が可能っていうことなんですよ。もうよくわかんないですよね。38兆回毎秒計算してるんですっていうのはね、すごすぎて何が何だかって感じですけども、まあそんだけ演算能力が高いっていうことなので、まあ AI を利用したタスクがこれまで以上に高速に実行できるっていうことなんですよね。AI エンジンを使用するアプリが、とても快適に高速に利用できるということになっております。この中でまあ例に挙げていたのは、例えば Final Cut Pro、動画の編集アプリですけども、このシーン除去っていうところで、一回タップするだけで 4K のビデオの被写体を背景から簡単に分離できますなんてのも言ってました。4K って相当解像度の高い動画サイズなので、まあ情報量が多いんですよね。その情報量が多いところを簡単に分離できるというのはまあ実際に見てみないとわかんないですけどもスペック的には相当すごいという形になっております。で、それでいながら結構省電力性もアピールされてたんですよね。これニュースリリースだったか、Apple のホームページだったか、確かニュースリリースの方だったと思うんですけど、M2 チップの半分の電力で同じパフォーマンスを発揮できるという形になっています。なので、まあ iPad Air がちょうど M2 チップなので、iPad Air と同じ、だけのパフォーマンスを発揮するんだけども、半分の力でそれができるってわけですね。まあなので多分、だから薄くできたんだなっていうのは、ちょっと思ったんですけれども、チップの性能がいいからこそ、それを薄くしたし、まあ逆もまたしかりで、もしかしたらこれだけの薄さを実現するためにも、M4 チップを先にもう搭載してきたのかなっていうふうにも、ちょっと思ったりもしました。さあ、真相はいかにというところではございますが、まあカメラ性能の方にも行きましょうかね。カメラについては、正直あんまり進化はなかさそうだなっていうか、若干カメラの個数も減ってるので、まあでも iPad で写真撮る人ってそうそう多くないので、そんなに実現用途としてはあんまりなかったのかなっていうふうにもちょっと見取れてしまいました。まあですがですね、カメラのところにセンサーみたいなフラッシュがあるんですけども、アダプティブトゥルートーンフラッシュっていうものが搭載されていて、ここの、性能向上が言われておりました。これによって書類のスキャンがより良くなるっていうところで、まあこれも AI 機能を、駆使しているんですけれども、カメラアプリで、書類を自動で識別して取り込むっていうのが、機能でできるように、デフォルトの機能でできるようになってます。で、しかも、影が映り込んでたら、その影を自動で認識して、複数の写真を、こう、つなぎ合わせてですね、何枚も撮ってくれるそうなんですね。で、それで影を、 AI 処理で消してくれるというような機能もあるそうです。だからもう書類とかで、特にビジネスで使う人なんかは、もう影なんか気にせずバシバシ撮ると。上から撮るとね、影映り込んじゃうじゃないですか、結構。僕もよく経験あるんですけど。だから、わざとこう、変な角度から撮ったりとかね、するんですけども、まあ、これからそんなことを気にする必要もなくなると。しかも何がすごいって、これは、発表会の中でも言ってましたけど、デフォルトのカメラの機能で入っているので、これが、サードパーティーのアプリでも使うことができますよ、なんてことも言っておりました。これは嬉しい、改良ですね。はい。あとは、端子のところですね。サンダーボルト3と USB4 に対応した USB-C コネクタを搭載しております。これは有線接続が高速に、なっていくので、これも素晴らしいことですね。で、特に iPad Pro ってプロユースのものなので、動画の編集とか、アニメーションとかっていうのが、かなりサイズの大きい、ファイルサイズの大きいものをね、扱う人が多いかなというふうに思います。で、そうなってくると、結構、SSD を携帯して、そこに、動画は入れて、元のデータをそっちに保存していくなんて人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。今回最大 2TB のストレージを確保、しているんですけども、まあね、動画なんて、いくらでも容量食っていっちゃうんで、まあそういう時にこういう高速のね、接続ができるっていうのはかなりいいポイントなのかなというふうに思います。さすがプロ向けのデバイスですね。はい。で、iPad Pro といえば、マジックキーボードという形になってます。これもかなり、薄くなっていましたね。ファンクションキーがついたのと、トラックパッド部分の、いろんな性能が良くなっているみたいでした。で、パームレストのところはアルミ製になっているので、まあ、ひんやりとした、感覚はすごいかっこいい感じになっていると思います。ただ、背面部分は、素材は変わらずっていうことらしいので、まあ、ホワイトモデルとかは汚れには要注意ですよっていう形ですね。まあ、新しい iPad Pro にすると、自動的にこのマジックキーボードも買わないと、なんともって形なので、まあ、いい商売だよなって思いながら。まあでもやっぱり iPad Pro にはマジックキーボードの相性が結構最高なので、うん、これはでも買う価値はあるかなというふうに思います。はい。お値段についてはですね、11インチの方は168,800円からとなっております。13インチについては218,800円からと。すごいですね。やっぱり最新鋭のチップを搭載すると、普通のノートパソコンと同じぐらいの性能してしまいます。まあ、ある意味当然ちゃ当然なんですけどね。ノートパソコンと同じね、性能してるわけですから。で、Apple ってやっぱり、こう、ストレージサイズとか、いろいろ、マジックキーボードとか、いろいろ、つけていって、最終的に値段がね、出てきたりするんですけども、2TB 一番大きいモデルで Apple Care で保証をつけて、新しくなったマジックキーボードを買います、Apple Pencil Pro も買いますってのと、いろいろと全部フルフルで揃えたらですね、55万円になりましたっていうのを X で言ってる人がいて、ってこう、ちょっと宇宙猫みたいな顔になっちゃいました。55万の iPad かーっていうのはさすがに、ねえ、MacBook Pro とかでも、そのぐらいしますし、Mac Studio とかね、まあ、言うたら、ゲーミング PC とかも55万出したら結構いいの買えるので、まあでもそれだけやっぱり、プロ向けの、ものとして、いいマシンになってるんだな、とは思いつつ、そういうプロユースのマシンがね、どんどん高くなってきてもいるので、これクリエイターさんがスレッズで言ってたの見たんですけど、やっぱりそこにどんどんとこうね、仕事をする上のデバイスが高くなってきてるから、その価格転嫁とかもね、見積もりに載せるのも考えないといけないよねみたいな話もちょっと出始めていたので、まあ最高のものを使うのがやっぱりプロの教授なのかなと思いつつね、 まあ日本の円安の部分もあるのかなっていうのは、いろいろ難しい問題だなっていうふうにこの辺は思います。なんか図らずとも社会派になってしまいましたが、はい、ということで、まあ先ほども言いましたが、アップル端子のところも触れていきましょうかね。でこれはちょっとニュースルームの、プレスリリースのところちょっと読みますけども、Apple Pencil Pro は Apple Pencil の体験を一段と向上させる軸に内蔵された新しいセンサーは、ユーザーのスクイーズ、指で強く押した状態を感知してツールパレットを表示できるので、創作活動を妨げることなくツール、線の太さ、色の全てを素早く切り替えられますということで、この持ち手の部分ですね、ここに、センサーが内蔵されたので、そこで、押す。ということで、ツールパレットを表示できると。あとはダブルタップしたり、こう、タップすることで、いろんな機能を呼び出すことができるっていうのがあります。あとはですね、バレルロールって確か表現してたと思うんですけども、ジャイロセンサーも搭載されているので、iPad Pen、Apple Pencil Pro を、回転させるとですね、使用するツールをこれでも変えられるということです。消しゴムだとか、ペンの太さとか、そういうブラシツールの向きを変えたり、あとは、ペンの向きですね、横にしたり縦にしたりみたいなのも、自己回転させることで変えられると。で、より、イラストレーターさんなんかは、よりね、直感的に、イラストを描くことができるんじゃないかなというふうに思います。それから、これは結構ね、嬉しい機能だなと思うんですけども、Apple Pencil で初めて探すっていう機能に対応になりました。Apple Pencil をどっかに置き忘れてしまったっていうのがあると、iPhone とかだね、AirPods とかはすでに搭載されてると思うんですけども、Apple Pencil もね、どこ行ったろうってなくす人は結構ね、多いって聞くんですよ。それをね、見つけられるようになったっていうのは、一つね、嬉しいポイントなのかなと思います。さあ、ここまで揃った Apple Pencil Pro ですが、価格は 21,800 円と、ついに2万円を超えてしまいました。さあ、まあ、それね、先ほどの 50Y になったっていうのも納得ですね。で、さっき、ちらっと話していた新型のマジックキーボード。こちらは 49,800 円からという形になっております。さあ、ここまでですね、発表会の内容をザザッと、振り返ってきたんですけれども、まあ、ちょっとね、漏れてるところもあるかもしれませんが、まあ、ここまで、ね、お話ししてきて、じゃあ実際、お前は買うのかっていうところなんですよ。まあ、今の iPad Pro もかなり長くなってきたので、まあ、ここらで買い替えてもいいかなーなんて正直、思いながら今回の発表会を見ていました。ということで、今回はですね、かなり迷ってます。これはね、ガジェット好きとして試してみたいものが多いです。で、iPad を僕日常的に結構使っている方で、いつもカバンの中に入れて持ち歩いているんですね。で、マジックキーボードでこの、ポッドキャストの原稿を書いたりとか、動画見たりとか、まあ、書き物してることが多いですかね。あとは Apple Pencil で、メモ取ったりとか、説明に使ってみたりとか、間出しするのに書いたりとかみたいなので、そこそこペンシルも使っているような形なんですけども、第二世代の今のね、iPad Pro で、まあ結構満足してるんですよね。正直今も、実は、収録の時は iPad を使って、iPad に台本を表示してね、これを、足がかりに収録してるんですけども、まあいろいろと、まあ使いやすいし、特に不満もないし、遅くもなってないし、みたいなので、結構こと足りてはいるちゃいるんですよね。ただやっぱり、マジックキーボードも入れて使うとなると、どうしてもやっぱり重いんですよね。カバンが重くなってしまう。ただですね、僕、荷物多い方なので、いつもカバン重いなぁと思いながら背負ってるんですけど、そういう意味では iPad Pro が薄くなるっていうのはかなり歓迎なんですよね。だからそれで薄くなった iPad Pro を持ち歩くっていうのは結構いい気がする。買い替えたいと思うんですけども、まあいかんせん高いと。 という形。まあそうなってくると身の丈に合ってるのは iPad Air の方なんですよね。スペック的にもまあ M2 チップを求めるかどうかってところではあるとは思うんですけども、まあそれそこそこというかかなりねスペックの方もいいし、まあライダーセンサー使えなくなるのはちょっとあれだけども、まあそれぐらいかな。それは他でなんとかなっちゃうかもしれないし、でも iPad Pro もガジェット好きとして魅力的だしなみたいな、そういうのはぐるぐる回ってます。まあ実際多分買うんだとしたら iPad Air、買い替えるんだとしたら iPad Air かなっていうふうには、結論付けたいかな。そんな感じですね。はい、ちょっとまとめに入っていきましょうか。クリエイターの方 iPad 使ってる人結構多いと思うんですけども、曲がりなりにもちょっと創作活動している人の一人として結構ね、クリエイティブに関わる作業とかは取り回しがやっぱしやすいのもあって、起動も早いしさっと出してすぐ使えるしっていうのもあって、外に持ち歩くときって Mac より iPad をよく使っていることが多いです。まあどうしてもマルチタスクとか、音源の編集とかってなってくると、PC 持ってた方が早いので、そういうことはしますが、それ以外は今も iPad で割と動いていることが多いんですよね。だから家に据え置きの PC を置いて、例えば、iPad みたいなのができるといいのかなというふうには思ったりもします。まあっていうのも考えると、Apple Silicon の M2 チップ、M4 チップに変えるのはありかなというふうに思っていて、マルチタスクはどうしてもやっぱり iPad にまだまだ苦手かなというふうに思うんですけども、シングルタスクとして使う分にはもう全然ありだなというふうに思うので、動画の編集とかもできちゃいますしね、ちょっとした例えばキャンバーとかでガンガン、画像をね作るとかでもできると思いますし、ただまあ iPad でちょっと不満がある点とすれば、ポッドキャスト関係のアプリは正直あんまりいいのがないんですよね。音源の編集のアプリって、まあ、ロジックプロ新しいの出ましたけども、収録に関しても、音源編集に関しても、iPad アプリはちょっと使いづらいかなっていうのが、正直な感想です。いくつかね、触ってみたりはしたんですけどね。特に収録系のツールに関しては本当に不足しているので、なんかいい感じのものが出てくれたらいいのにな、編集、音の編集ツールもいい感じのものが出たらいいのにななんて思いながら、日々 iPad に触れております。もしお聞きの企業様、個人様作れる方がいらっしゃいましたら、ぜひどうもよろしくお願いいたします。はい、まあ、発売開始5月15ということで、もうちょっと迷ってみようかなと思います。まあ、今から申し込んだら、もしかしたら到着は15以降になるかもしれませんが、まあね、安い買い物じゃないので、もうちょっと迷ってみようかな。いろいろなものを見て、みようかなと思います。これを聞いているあなたは、ぜひね、参考にしていただいて、一緒に iPad を、買うか悩んで、実際に買ってみてもらえたらいいのかなというふうに思います。はい、自分のことは棚にあげました。というわけで、今回は新型 iPad Pro 登場、M4 チップまで、アップルイベントの内容をおさらいしてみたについてお送りしてきました。お送りしてきました相田優の何それ研究ノート、そろそろお別れのお時間です。感想フィードバックは X にてシャープそれノートをつけてぜひつぶやいてください。ハッシュタグはすべてひらがなでそれノートでお願いいたします。そして Spotify、 YouTube チャンネル、 Apple Podcast など各種プラットフォームで配信をしております。それぞれチャンネル登録、フォロー、高評価などなどよろしくお願いいたします。それぞれのリンクについては概要欄にあるリットリンクからぜひチェックしてみてください。はい、ということで感想フィードバック、X にて募集していますよって話もしましたが、お便りフォームをちょっと作ってみました。概要欄の方にお お便りフォームのリンクを貼っておりますので、感想、質問、フィードバック、リクエストなどなどですね、気が向いた方は概要欄のリンクからぜひ送っていただけると嬉しいです。まだね、そんなに件数も多くないと思うので、いただいたものはですね、番組内で、ぜひ取り上げさせていただければと思っております。はい、そんなわけで、よろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。ここまでのお相手は相田優でした。さよなら。